ゆかすたポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大石ゆかとクリエイティブアシスタントのさひろさんとななさんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします。ゆかです。1週間以内にあったいいことは、とりあえず今日のともというサービスをリリースしました。
おめでとうございます。
めっちゃ時間かかったんですけどやっと出せまし た。なのでこれを機にそっちの方も頑張っていきたいんですけど、あともう一つ実は嬉しいことがありまして、私たちのこのゆかすたポッドキャストがなんかよくわかんないけどアップルポッドキャストのランキングみたいなの見てたらテックニュース部門でなんか4位だった。
おーすごい。
すごい。大丈夫かな？本当かな？ちょっとわかんないんですけど。
本当かな？あれですよね。そして上位3位がすごい大きな企業さんの。
むしろでもなんか日本語じゃないしみたいな。ちょっと謎だったんですけど、一応モチベーションということでそういうことにしておきましょう。
うんうん、はい。イエーイ、1位を取りに行きましょう。
頑張ろう。
さひろです。1週間以内にあったいいことは、この前ゆかさんの動画でも紹介されていたビーフというネットフリックスの動画ですね、うん、あれ私も見てすごくいいなと思ってたんですけど、今日会社の同僚に紹介したらさっき見てくれて、うん、いやめっちゃいいわって言ってくれて、なのでなんかこういうアジア人が出てるアメリカのドラマもあるんだよということで少しこう知ってもらえたら嬉しいなという思いが伝わってよかったなと思ってます。
いいですね。
はい、
もうほぼアジア人キャストですもんね。
うん、そうですね。すごいですね。はい、うんうんうん、そんな感じです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日のエピソードでは今週の気になるテックニュースみたいなのをちょっと私たち2人でいくつかそれぞれピックアップしてきたので、それをちょっとずつ紹介するエピソードにしたいと思っています。はい、じゃあまず1つ目私から紹介します。ビーツスタジオバッツプラスが、今日かな出ました。ちょっと前にリークもしてたので、リークじゃないのか、なんかの画像に映っちゃってたみたいなのがなんか出てたっぽくて、
やっちまった案件です。
そうそうそうそう、ちょっと話題になってましたけど、正式に出ました、うん、でまたね、はい、これですよ、スケルトン、
はい、来てますね。
ブーム来てますね。本当にね、はい、嬉しいんですけど、ちょっと今回リンクしたのが、うんうん、ザ・バージの記事なんですけど、このなんかメインフォトみたいなやつにも、うんうん、右上にナッシングイヤー2も映っているっていう、まあ、ちょっとやっぱりね、うん、絶対比べられますよね。
うんうん、そうですね。
だけどビーツスタジオバッツプラスはですね、なんかこのバッツの部分のいわゆるうどんというかこの耳のステムの部分がめちゃめちゃ小さくて、うんうんうん、本当にエアポッツのこのうどん部分がないみたいな形なんですよね。
うんうん、
いいですね。でしかも 169.99 で結構音質も良くてノイキャンもいいらしいので、 AirPods Pro 持ってない人はもしかしたらすごくいいオプションかもしれないです、うん、ということで気になります。欲しいです。はい、ね、しかも Beats だから一応 Apple ファミリーなので、
うん
うん、きっとその接続関係とかもね、
はい、
しっかりしてると思うし、
うんうん、さっきビデオを見たら Apple も Android も両方いけるということで、うんうん、とってもいいなと思いました
ね。
うんうんうん、
まあ、なんといってもこの透明ですよ。そしてこの丸っこさもなんかちょっとあれじゃない、うん、
たまごっち、
そうそう、たまごっちじゃんこれ。
たまごっちだ、たまごっちだよですね。たまごっちですね。
やばい、我々の世代にはちょっとたまらない
かわいい
感じですけど、いい、私耳に対してイヤホン多すぎ問題があるんですけど耳2個しかないのにさ
確かに
いろいろあるからちょっとさすがに
どうかな。この前ナッシングもね買われましたしね。
そう、もう AirPods とナッシングと、まあ ヘッドホンも AirPods Max うんうん、まあ、3つなら多少こう使い分けられるような気もするんですけど、4つあったらちょっと1つのカバンに1つでも絶対そうなったら電池切れますよね。
そうですね、うん、あ、たけしさんが買われるとかはいかがでしょう。
あ、そうしようかな、
はい、うん、そうしましょう。
そうしよう。
勝手に決めちゃ
った。てな感じでした、
はい、うんうん、いいですね、おしゃれ。私からはですね、アドビの、ちょっと前に発表になった Firefly という、AI 機能のソフトみたいなものですね。それの、ベータ版が、アクセスできるようになったので、それをちょっと見たいなと思います。でベータ版いろいろこの前の発表で種類あったと思うんですけど、ね、全部が全部今ベータ版で使えるわけではなくて、今はこの上に出てる3つ、テキストとイメージとテキストエフェクツとリカラーベクターズっていうのが使えます。
まだ出てない機能はどんなのがあるんですか。
あ、まだ出てない機能はここに多分出てるかな。
あ、いろいろあるんですね。
そうですね、私が見て、あ、やってみたいなって思ったのは、自分の写真をなんだ、ちょっと怒ってる、口角下がってるような写真をこうちょっと上げれるみたいなやつ、はいはいはい、それやってみたいなと思ったんです。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、それはね、まだ、うんうん、出てないですね。ですね、はい、
なんかそういうデモを前の Adobe Max で見ましたね、そういえば。
あ、
そっから来てるのかな、うんうん、でもそれは Photoshop に入った気がします、確か。
あ、そうなんですね、うん、もしかしたら最終的に Photoshop に入るのかもしれないですね、うんうんうん、
なるほど、
はい。まあ、こんな感じでこれからもいろいろと出てくると思うんですが、今日は一つやってみたいなと思うのがテキストエフェクツです。なんか装飾風のテキストをプロンプトを使って作れるやつになってます、うん、じゃあちょっとジェネレートしてみますね。で、もともと Adobe の方でも入れているなんだテンプレートみたいなのがいくつかあるんですけど、なんかこんな感じでポップコーンだったり風船だったり、うん、なんか毛の感じとかっていうのがあります。なんか気になるのありますか。
なんか基本的にブツブツしてますね。
あのね、基本的にちょっと気持ち悪いよねっていう感じなんですけど、ちょっとポップコーン、あ、でもちょっと気持ち悪いの苦手な人はあれかな。
え、この P の下の A はピザですか。
これは、あ、これトーステッドプレート。
お
ー。はい。焼き。
ピザとかできるのかな。
あ、あった、ピザありました。じゃあピザを開いてみますか。はい。はい、でピザを開くと一応あの最初のテキストファイアフライってなってるんですけど、それに合わせて、ピザの
キモい
キモいですよね。こんな感じでちょっとスタイルを変えることもできますね、
うんうん、何パターンか
出してくるんです
ね、はい、あります。これ日本語いけたりするのかな。
あ、ちょっとここでじゃあ日本語、例えば床下、なんか怖い怖い怖い怖い。あ、でもここでフォントもちょっと変えれるから、もしかしたらこのちょっと太字っぽいやつにすると、
まあでも日本語はフォントじゃないからないか
ですね。ちょっとダメかもしれない。
まあそれを対応してくれれば、
うんうん、
別に文字自体っていうより形を見てそれを埋めてるみたいな感じなんですよね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。ちょっと英語に戻して、例えばゆかさんのお名前をここに打ちます。でサンプルのプロンプトがここにビューオールってあるので、ここでバーッと見て、うわー、はい、キモい、ちょっと次に行きましょう、次にマテリアル&テクスチャーとかフード&ドリンクっていうのがありますね。
なんか可愛いのないんですか、
はい、アイスクリームとかどうですか。やってますか、
はい、
あ、ここなんかメルティッドプラスアイスクリームって書いてあるんで、
へえ、じゃあデロデロなんじゃん。
デロデロ、確かに溶けてる。あ、これとかすごい溶けてるかもしれない。おお、なんか AI 感ありますね。
AI 感ありますね。なんかサイケデリックなんですよね、はい、基本
ね、なんか色味もね。あとお寿司だったりね、そういうのもできます。ちょっとプロンプトを変えてみるともうちょっと自分好みのものができると思うんですけど、う
ん、あ、そこ自由に入力して大丈夫なんですか。
あ、はい、うん、ここ自由に入力できます。英語だけですけど、
うん、
ここにプロンプトを書くことができます。
キモくならなそうなやつなん
かないですか。キモくならなそう。
マーブルとか。
ああ、マーブル。お。なんかちょっとやっぱりキモい。
やっぱりキモい。
まあこんな感じで、あの一から作らなくてもこうある程度プロンプトを使って、テキストが作れますという機能です。
なるほど、はい、なんかこれ、うん、テロップとかで使えるかもしれないですね。なんかちょっとキモい感じで。
ああそうですね、あえてキモいのを作りたい
か
と。
なんかお寿司大好きですとか言いながら、なんか寿司っていうのが寿司っていう文字が寿司でできてるみたいな
それいいですね、
出すとか。
はい、じゃあなんか寿司ネタをお話しするときは教えてください。作ります。
はい、私が日本に行ったとき毎日牡蠣食べてましたけど、牡蠣キモそうだな。絶対出さない方がいいわ。
いやー、ちょっと怖いけど怖いけどやってみましょうか。怖いな
ー。お
ーおー、あ、なかなかリアルな牡蠣でございますね。なかなかリア
ル。まあいいかもしれない。
牡蠣感はすごく出ていて。はい、じゃあ今度日本に帰った時は、は
い、そうですね、テロップで使うかもしれません。はい、次はチャット GPT のニュースなんですけど、チャット GPT にウェブブラウジングとプラグインっていうのがベータ版が出ました、今週。うん、これはですね、有料版を使ってる人だけしか使えないかもしれないんですけど、設定のところからなんかこのベータ機能をオンにするみたいなトグルがあって、うん、なんかこのトグルをオンにするとチャット GPT って基本的に今まで2021年9月以降の情報がないみたいな感じだと思うんですけど、それを飛び越えて、あのこのウェブサイトにアクセスして何々してくださいみたいなことをできるようになりました。あとプラグインっていうのは、いろんなね、あのサービスとつなげて、例えばレストラン予約サイトとかカヤックとか、そういうなんかトラベル系のサイトとかいろんなものにつなげて、チャット GPT にこういうことをしてくださいとか、こういう予約をしてくださいって言うと、そのプラグインを通して予約とかしてくれるっていうような機能が可能になりました。ってことで、私は一応有料版使っているので、今日オンにしてちょっとやってみたんですけど、まだまだなんか全然、なんかちょっとどういうふうに使っていいか分かんないから、一応なんかこのサイトの内容をまとめてくださいとかやってみたりしてみました。うんうん、でもそれって本当にそこにアクセスしてるのか、ちょっとまだなんか検証しきれてないっていうか、なんとなくそれっぽいことは言っているけど、
うんうん、
本当なのかなみたいな、なんか多少、うん、あの勝手に作ってる部分があるかもしれないので、ちょっとまだよく分かってないんですけど、
うん、
そんな感じでした。
でもプラグインとかすごくいいですよね。今いろいろサードパーティーの出てると思うので、
うんうん、
わざわざいろんなところに行かなくてもここのページで完結するっていうことですもんね。
そうですね、なんか、うんうんうん、特にトラベル系とかってすごい分かりやすい例だと思いますけど、すごいいろんなサイトを見てどこが一番安くてとかやるのってすごい面倒くさいと思うので、うんうんうん、なんか本当にバーチャルアシスタントみたいな感じで、そういう面倒くさいことを全部やってくれるっていう感じだったらいいですよね。
うんうん、
ってな感じでした。
はい、つい5時間ぐらい前でしたかね、アメリカで初モンタナ州が TikTok を禁止するっていう数例が可決されました。まあ、今までいくつかの州も TikTok をバンしようっていう話は出ていて、まあ、去年からずっとその話はあったと思うんですけど、まあ、アメリカ政府的にもまあ、その方向で動きたいという感じだったと思うんですが、こうやって一つの州が TikTok をバンするっていうのは初めてで、で果たしてどうやってバンするのっていうのが、うん、みんなが今あのワイワイガヤガヤ言っているところだと思うんですけど基本的にあのアプリをバンするっていうのはやっぱりアップストアの根源を消さなきゃいけないので、
うん、
それは非常に難しいということで、どうやってこれからこのモンタナ州の人たちがレギュレーションをしていくのかっていうのが、うん、まあ、これからちょっと気になるところかなと思います。懸念としてはやっぱりモンタナ州に住む、クリエイターの方、デジタルクリエイターとかのコンテンツクリエイターの方は、うん、じゃあこれからどうするのかみたいなのはあの、まあ、抗議はねやっぱりしてるみたいなんですけど、それでビジネスをされてる方もたくさんいらっしゃると思うので、うん、難しいところだなと思っています。ちょっとこれからも 追っていきたいなと思ってます。
どういうつもりなのかちょっと、
どういうつもりなんでしょう、
とりあえず可決してみたけどエンフォースの仕方がほぼないんじゃないかって感じ。
そうですね。
次のニュースはメタがツイッタークローン的な、新しいアプリを開発しているというニュースです、うん、これはもう一応なんか噂レベルではなく、もうメタがコンファームしたらしいんですけど、なんかプロジェクトネーム P92 と呼ばれているアプリで、これが、うん、まあ、今すごいそのツイッターがいろいろ大変なことになっているので、いろんな代替えになりそうなアプリがいっぱい出てきているんですけど、今私たちブルースカイ一応使ってみていますが、はい、まあ、マストドンとか、うん、なんかそういういろんなアプリがありますよね。で、うん、一番その新しいプラットフォームに行った時に困るっていうか、なんかちょっと寂しいのはやっぱりユーザーがすごい少なかったりとか、もう完全にフォロワー全部ゼロから始めなきゃいけなくてちょっとめんどくさいっていうのがあるんですけど、やっぱこのメタが開発しているのが、うん、インスタグラムとつながっているっていうのが結構肝らしくて、もうインスタグラムのログインで入る感じになっていて、もうプロフィールとかフォロワーとか全部そのまま使えるみたいな感じのアプリなんだけど、でもツイッターみたいにテキストベースですっていう感じのプラットフォームらしいです。でしかもなんか自分が能動的にログインしなくても、もうインスタグラムユーザー勝手にユーザー作られるらしい。
あ、そう、そうなんだ。それはちょっと無理やり感ありますけど、ね、なるほど。
でだけど、まあ、メタができるこのなんかパワームーブみたいな、
うん、あ、そうですね、
感じなのかなと思います。でインスタグラムが、まあ、結構最近1ヶ月前ぐらいかな、ノーツ機能っていうのを出していて、 DM のインボックスのところに入るとなんか自分の顔とか友達の顔の上になんか数十文字ぐらいでちょっとしたメッセージを書いておける、うん、ステータスメッセージみたいな、
は
い、
う
ん、
ありますね。
お腹空いたとか、うん、なんかどこどこに行きますとか、みんな書いてるんですけど、うん、なんかそういうのを出してたりするので、ちょっとそういったところでもなんかそういうテキストベースのショートテキストの機能がインスタにも入ってきてますよねっていう感じの話をしている記事でした、
うん、フォロワーがちゃんとついてくるっていうのはいいですね、
う
ん、
そうですね、
うん、ブルースカイは寂しい。
まあね、寂しい。本当にタイムラインが、まあ、私ももっとフォローすればいいのかもしれないけど、自分のフォローイングタイムライン全然動かないから、そうそう、リフレッシュしても新しいの入ってこない。
寂しいですよね。
すごいシーンとしてる感じがするから、自分も何をつぶやいていいか分からないみたいなところあります
ね。分かります。ね、そうですね。ちょっとワイワイしたいなという。
うん、そうで、もっとワイワイしたいからみんなに来てほしいんだけど、インバイトコードが2週間に1個しかもらえないから全然インバイトできなくて、ちょっとね、難しいですね。
そうですね。ちょっと地道な作業ですが、
ね、長に待たないとって感じですね。
はい、
はい、
楽しみですこれ。
楽しみです、はい、こっちのメタのも、
うんうん、
最近私とサヒロさんがとあるポッドキャストにゲスト出演させていただきました。2人でゲスト出演するのちょっと初めてかな、他のところで出たの
は、ね、はい、うん、初めてです、は
い、ゆのみポッドキャストというポッドキャストで5月12日に出たエピソードに私たちがゲストで出演しております、
はい、ゆのみポッドキャストというポッドキャストは牧代さんという日本人の方とその旦那さんの台湾系アメリカ人のショーンさんというご夫婦がやられているポッドキャストで、世界で活躍する人にインタビューをするポッドキャストになっています、毎週金曜日更新されているので、ぜひ皆さん聞いてみてください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
読んでくれてありがとうございます。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。
牧代さんは12日の録音の後にすぐゆかすたメンバーになってくださったという、
ゆかすたコミュニティにも入っていただいて、ちょっと我々がゆかすたコミュニティの話をしすぎて気になるみたいな感じだったので、仲間になってくれましたね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
桃太郎的な感じで、ゆかすたポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。 Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。